今回の一般質問で、壱岐市の現状と課題についてと通告をいたしております。質問の趣旨は、いわゆる市長が進めようとされる行政と、そして壱岐市総合計画後期編の整合性を伴った予算であるのかということに着眼をいたして質問をいたしますので、市長の負担ないお答えを願うものであります。さて、本市の一般会計は208億1900万であります。内訳は市税が 10.2%、 21億2500万、約総予算の1割強である。そして事務的経費が 20%、 地方交付税が全体の 47.5%、 いわゆる国県に依存型の財政体質であるということは申すまでもございません。本市においては事業仕分けという、特に過去形の言葉として葬り去ってはいかないというふうに考えております。進めるべきは進め、見直すべきは迅速に見直す。白川市長のカラー、すなわち座右の銘、選手に徹するべきであると考えております。これから述べます4点に関し、市長の率直なる所見をお聞かせをいただきたいと思います。まず第1点、今年度予算調整過程において最も市長が重視された点についてお尋ねをいたします。市長の政策提言の中に第1番目に挙げておられるのは、一次産業の発展なくして域の発展はありえないということは常日頃から申しておられます。そして第2点目としては、やはり観光、商工業の振興、交流人口の拡大、外貨を稼ぐということに着眼を置いておられます。第3点目といたしましては、教育福祉、育児の充実、そして医療環境の拡充、防災対策に万全を期す、離島振興法の改正延長、これは実現をされました。その中でやはり物流コストの軽減化を目指すべく、 JR 並み運賃の改定を挙げておられます。次の2番目です。1期目の実績として、財政健全化の進捗達成を挙げられております。ご努力をされております。経常収支率は平成19年度で 93.9% であったものを、平成22年度には 80.1%、 県下3位に改善をされております。感謝申し上げます。ところが本年度は市長2期目の最初の本格的な新年度予算編成と思います。人件費が1億4500万ほど増額をいたしております。この理由に関してですね、市長の人事権は専権事項でございますので、ご説明をいただきたい。簡単に結構でございます。3点目、壱岐市職員の定数条例と嘱託職員の位置づけに関してお尋ねをいたします。現在職員も平成12年4月1日付で545名、そして嘱託職員が188名になっております。総数でいたしますと、壱岐市の定数条例によりますと、 690人になっております。総計をしますと733名になるかと思います。まあ、いわゆるワークシェアリングの感じでです、形で職員をですね、私は必要な部署にはね増やしていいと、私の市長の政策決定、このことにウェイトを置きたいから採用するんだということであれば結構であります。そのいわゆる市民の皆さんに分かりやすくですね説明をしていただきたいということであります。そして私はですね、人件費のいわゆる事務的経費よりも今一番必要であるのはですね、投機的投資をすべきではないかというふうに考えております。なぜかと言いますと、必要以上にですね、私たちが考える以上に党内の景気は非常に減速をしておるというふうに考えるわけです。ですから投機的なもっと予算を増やすべきではないかということを考えております。市長の意見を賜りたいと思います。そうした中ですね、私は12月議会でも申し上げたかと思います。やはりこの国の積極的な財政対策に乗っかってですね、春島大島の三島華僑の推進に向けて、そして市長の今在籍しておられるポスト、全国離島振興協議会の会長としてですね、離島のあるべき姿を訴えて、ぜひともその足がかりを築き上げていただきたい、そのことをお願いいたします。4点目、長崎県企業団加入問題に関してであります。市民病院を考えるフォーラムが開催をされました。その中で米倉企業長の講演の中で、医療の質を確保しかつ給料給与の見直しを言及されております。市長は施政方針の中で市全体を対象として給別標準表の見直しに関して表明をされております。どのような形で見直しをされるのか、その方向性についてお尋ねをいたします。そして私は改革をする上においては、自らが矢をも手に立つ覚悟を持って自ら身を切ることも必要ではなかろうかと考えております。市長の率直なお考えをお聞かせください。私はそんなに難しい質問はしてないと思います。事務局の原稿によらない市長の不対ない答弁を期待いたすものであります。
乙島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
3番、乙島翔吾議員のご質問にお答えいたします。まず1点目は、平成15年度予算編成上最重点の課題、そして市民へ PR すべき事項などをご質問でございました。これにつきましては、私は施政方針として50分余りお話ししました。その中で今年の考え方を述べたところでございますが、あえて申し上げますと、それはやはり産業の振興が大事でございます。第一産業につきましては、農漁業ともに担い手対策を含めまして、農業振興に2億96万円、水産振興に2億9278万6千円を計上いたしております。そのうち7742万5千円は海上輸送運賃に対する支援でございます。また商工振興につきましては、本年から3カ年行われます島特通貨発行事業1億6040万円を 挙げておるところでございまして、緊急雇用対策にも1575万円を計上いたしているところでございます。そしてまた PR すべき事項といたしましては、実項目ほど申し上げていただきたいと思っていますが、まず第一に市民病院の県企業団加入の動きが署についたということでございます。2点目につきましては、全国離島振興協議会総会離島甲子園を域で開催できるということでございます。3番目には国体のプレ大会、これが2つございます。次に住宅のリフォーム、この予算を申請いたしました。5番目に生き生きおむすび大作戦を展開をしておりまして、これでカップルを多く作りたい、昨年のお見合い大作戦で嬉しい頼りが届いております。やっと一組、近々結婚されるということを情報が入っておりまして、この おむすび大作戦大いに期待をしたいと思っているところでございます。6番目に地域おこし協力隊人材を4人ほど島外から、首都圏から採用いたします。これは県の事業でございます。次に7番目といたしまして観光窓口の一本化、これにつきましては交流人口の拡大を促進するということで、大いに期待するところでございます。8番目といたしまして壱岐食材祭りの開催、壱岐は食材の PR 足らんと思っておるところでございまして、この食材祭りをぜひ成功させたいと思っております。9番目に U I ターン促進短期滞在費補助事業の新設を行いました。そして10番目には本島議員からご提案いただきました障害者障害人に対する交通費助成事業を新設といたしております。市民皆様のご理解、ご協力、そしてご活用をご利用をお願いしたいと思う次第でございます。以上が PR したいことでございます。2番目の義務的経費がデフレ経済化1億円強増加している、この義務的経費は人件費ということを、強調されておりますが、義務的経費の中にはご存じのように扶助費、それから交際費がございます。その中で人件費が1億円強増加しているのはなぜかというご質問でございます。これは議案資料3の平成25年度一般会計歳出性質別予算総括書の義務的経費人件費対前年度増減額1億526万5千円の増となっている部分を指してのご意見と思います。この増加要因といたしましては、その抑制のために平成20年10月から実施しておりました職員の給与の特例減額措置、これがいわゆる 5% カットの措置が今年度末をもって終了するため、その復元による増加が主なものとなっております。これが6400万円、副市長2人体制等による特別職増額が1400万円、参議院議員選挙、市議会議員選挙、農業委員会選挙、長崎県知事選挙が25年度に予定されていることによる投開票による管理者立ち会い人等及び選挙事務従事者職員分の時間外勤務手当の対前年度増加分が2700万円、その他職員の任用切り替えによる増額2300万円、合わせて1億2800万円が主たる増加要因として分析しております。先ほどおっしゃいました1億4000万というのは特別会計も含めるとそうなりますけれども、一般財源では一般会計では1億2800万円が主たる増加要因と分析をいたしております。しかしながらこの中で一番影響しております増加分の職員給与カット分の復元分の6400万円につきましては、3月5日に追加議案で上程いたしましたように、引き続き財政健全の推進を図ることを目的としておりますので、26年3月31日まで1年間 5% カットを延長いたしておりますので、復元による増加額はなくなるというところでご理解いただきたいと思っております。なお人件費の抑制につきましては、この特例減額措置の延長のほか、施政方針でも申し上げましたように給与制度の根幹ともいえる給別標準職務表の見直しを実施することといたしておりまして、長崎県病院企業団への加入を含め、今後も市の将来を見据えた改革を実行していく必要でございます。この給別標準職務表と 申しますのは、まあ、正直申し上げて現在、そういう例はございませんけれども、役が全くない人でも6級まで行けるという今の状況にございます。相当職、それに相当する職があるんだと。しかし今回、はっきり、管理職、いわゆる課長以上じゃないと6級には行けませんよというようなことで、職務でもってその級に貼り付けるということでございます。ですから、全く役がなければ下の級に甘んじるというような、そういう標準職務表を持って給料を格付けするという、そういうのを、したところでございまして、正直申し上げて、昇給をしない職員が今から出てくるということでございます。そういうふうにご理解いただきたいと思っております。3番目の一職員定数条例化と嘱託職員の位置づけということでございますが、市内の給与実態を認識しておられるかということでございます。確かに、民間の給与と職員の給与、かなり差があると認識を出しております。ここに、域のそれぞれの職種による給料の平均額等々を持っておりますけれども、その発表は割愛をさせていただきたいと思っておるところでございます。それから職員の定数条例につきましては、ご存じのように、定数条例主義でございまして、壱岐市職員定数条例第2条によりまして、職員の定数を定めております。これは先ほど申されましたように、690名が職員の定数でございます。一方、平成25年1月1日現在での正規職員は542名でございます。148名の差がございますが、これは職員数の定数というのは限度を示しているものでございまして、この差につきましては、合併以降取り組んでまいりました総人件費圧縮による職員数削減の効果でございます。職員数削減に伴い行政サービスが低下することないよう、専門分野におきましては嘱託職員を雇用して、その経験資格を生かした業務をお願いしているところでございまして、多くの臨時嘱託職員の方の雇用につながる、おっしゃいますワークシェアリングということも一つの私は効果があるんじゃないかと思っているところでございます。次に市内事業所の忘れました次に4点目の、島内の経済情勢を考えた時、投機的投資にウェイトを置くじゃないかということでございます。ご存じのように政府は15ヶ月予算を組みまして、いわゆる投機的に短期的に日本経済を回復させるんだという強い意思でございます。そういったために、補正予算等々も組まれておるところでございまして、壱岐市といたしましても、この政策に抗議いたしまして、一般会計補正予算24年でございます第8号で、国の補正に係る過疎集落等自立再生緊急 対策事業ほか8事業で8億7526万8000を追加補正いたしました。また下院水道及び下水道特別会議におきましても、1億8180万3000円の補正をいたしておりまして、この緊急経済対策に呼応しておるところでございます。また25年度の投資予算におきましても、普通建設事業で、27億3555万1000円を計上しておりまして、対前年度比7億390万8000円、34.6% の増額予算を計上いたしているところでございます。今後も国県の動向を注視しながら、国の財政措置等を最大限活用し、壱岐市活性化に取り組んでまいります。それからこのチャンスを生かして、三島華僑等の加入華僑促進のアクションを起こすべきではないかということでございますけれども、この三島華僑につきましては、昭和54年から毎年のように陳情いたしておりまして、平成22年には、県知事に、三島の子どもたちの作文を持って、要望したところでございます。また長崎県市長会議におきまして、毎年、重点項目として、要求をいたしております。市単独では 概算要求で40億から45億円要するということで、橋の長さは1200メートル、これは大島と春島の架橋でございますけれども、かかるというようなことでございまして、国県に、要望してまいりますが、これを冬季的、現在の冬季的補正予算で、それに、乗せてもらうということはですね、性格的に少し無理があるかと思っておりますが、しかし、この問題については、城下大橋を含めてですね、やはり私は、渡辺島は九州における域の宿図だと思っておりますので、引き続き、強く要望していきたいと思っておるところでございます。それから病院企業団に関係いたしまして、給料の見直し、そして私の自らも身を切る覚悟ということでございます。先の市民フォーラムにおきまして、米村企業庁にもございましたように、病院企業団加にあたっては、壱岐市民病院が拠点病院としての資格を持つことが必須でございます。その小問題の一つとして、職員の意識改革、そして給料の助成ということが、ございました。そのためにも先ほど申しました、級別標準職務法の見直し、これを やったところでございまして、先ごろ、職員組合とも妥結をしたというところでございます。25年4月1日を施行日といたしまして、病院部局のみならず、市全員職員を対象として実施をいたします。それからまた、自らも身を切る覚悟が必要ということでございます。私は、この申し上げましたように、職員の給料の助成といいますか、給与の、長崎県病院企業団との水準の統一、そして、それに伴うところの全職員の、給与の適正化、これにつきましては私は職員の所信に、大変感謝をいたしておるところでございまして、一方で自らが全くカットしていないということには少なからず心の痛みを感じておるところでございます。しかしながら平成23年6月20日に次のような一般質問をお受けをいたしております。ここに6月20日の議事録がございます。ちょっと読ませていただきます。まず質問の内容でございますけれども、税金の無駄遣い徹底してやりますと、それらのことで市長給与の3割カット、退職金の5割カット、これは現在改革されておるわけでございますが、私は市長自ら減額をするというか、そういうことじゃなくて、やっぱり仕事はもらうのはもらって、仕事を応援してもらいたい。仕事ができんから、私はこのようにカットして、そういうふうにしか思わないわけですね。ですから、私はやるんであれば、もう規定の給料もらう、退職金ももらう、自分がやれんから、私はちょっと能力がないから下げます。そういう提言しか取れんわけですね。ですから、そこのところは、今回と言いますが、次回立候補されるときに、ここのところ、どのように考えてあるのか、そういうところです。こういうご質問をいただいております。それに対しまして、私は、このように答えております。無駄遣いストップでございますけれども、これについては、まず、総人件費の1割圧縮についてでございますが、先ほど申されました、市長給与3割、退職金5割のカットを出しております。これは、私は自信がないからということではございません。少しでも財政改革につながればということでしております。しかし、次回もし当選させていただきますならば、やめます。3割カットもやめたいと思っております。5割カットもやめたいと思っております。そういう捉え方をされるならですね、こういう答弁をいたしております。こういうやり取りをいたしておりますが、私は議会においての発言は、質問も答弁も大変重いものと考えておるところでございます。
本島議員。
はい、ありがとうございました。1点目の、いわゆる新年度予算の基本的な考え方に関しては、私も新しいいわゆる発想でですね、展開をしておられるということには敬意を表します。引き続きですね、そうして育成の考えじゃなくて新しい考え方を取り入れながら、その世相に合った予算編成を
していただきたいと考えております。2点目に関しましてはですね、給与の増額分は分かりました、ね、職員給与 5% カットされておったものを元に返すという予算編成をしていると。しかし今議会に関してさらに延長するという議案が出ておりますので、可決すればまた減額補正があり得るんですよということですね。そしてですね、ここを言ってほしかったんですね。保母さんがですね、少ないんですね今ですから、労働条件が悪いから2種の人を1種に上げて職場のいびつのある関係をね、なくすために私が政策判断したと、そういうことをね、市民の皆さんの前に訴えてほしいわけです。ですからあくまで私たち議員はですね、人事は専権事項は市長に終わりです。しかし市長が出された予算をイエスかノーかということになれば、我々議員に負託をされるわけですね。そこら辺を私は問いたかったから、あえてそのように申し上げました。そして3点目のいわゆる官民格差に関してはですね、私がここで申し上げたいのはですね、壱岐市内の事業所がですね、職員の当然ですね、給与を上げてやりたい、利益が上がらないんですね、労働分配率の中で人件費に回せない、そういう状況があってですね、だんだん給与格差がですね、出ておるのは紛れもない事実であります。ですからここは市長がご努力をされ、今まで絞ってこられましたね、タオルを絞るごとく絞って、やはり健全財政化を目指されました。国も同じなんですね。小泉改革で絞って、そしてアベノミクス、今三本の矢の精神というようにですね、切れ目ない財政運営をしていこうということで、いわゆる市民国民にですね、やる気モチベーションを高めさせる、それは非常に大事なことではないかと思うんですね。ですから私はここで市内にですね、もう少し活気づけれるようにですね、投機的野菜配分をですね、一時的ですよ、やはり高めていって、そして市民の皆さんが、市が種をまいて木を育てて、その木が実って花が咲き、そして実になる、その実を打って皆さんが富を得た分を税金としてですね、皆さん方に役所に納めてですね、自治が成り立っておるわけです。その今体制がですね、私は若干崩れているんじゃないかと懸念をするから、このように申し上げておるわけです。なぜ投機的な投資をすべきかということは、私はこのような考え方で申し上げておるわけです。そして職員の皆さんもね、頑張っておられますよね。平成19年度には623人いた職員を546人、この数値は私は認めます。ただしですね、このことを頭に置いてほしいんですね。人口1000人あたりのですね、いわゆる平成22年度に置く指数ですかね、壱岐市は 12.44 人で、職員の数がですね、対馬市は 17.32 人、これは全国のですね、200ある市のうちのですね、ワースト5です。五島市がですね、五島市が、29位、壱岐市は65位なんですね。その時の指数が65位の指数が 12.44 ですよ。そして私、今年度を計算してみたんですね。やはり、
人口が減るわけですね。職員も皆さんもね、削減してこられたんです。そしたら今年度計算してみたら 18.6 人になってるわけです。ですから申し上げたいのはね、どんなにあれしてもさ、働く環境、いわゆる民間の活力を引き出すような投機的な予算編成をしないと、だんだん大きな行政になってしまうのではないかということを申し上げたいんですね。大変なんですね。今まで本当、壱岐市はですね、平成22年度には56億7000万のですね、投機的経費をしております。一般会計に占める割合は 25%、23年度が48億2300万、21.2%、素晴らしい数字ですね。ただし、ここで指摘をしたいのが、光ファイバー網主尿処理場とかですね、焼却場とかありました。したのはしたけどですね、やはり地元の企業が参入できる比率が非常に低かったというわけですね。投資効果に相乗してですね、地元景気が浮揚しなかったということです。平成24年度は20億4000万ですね。10.7% です、全体の。25年度は27億3000万、13.2%。若干、積極的な財政を強いておられます。私は、ここでですね、一つ皆さん方考えていただきたい。我々も考えます。合併後に、確かに大型のインフラ整備は進捗をいたしました。その件に関してはましてはね、市長のご努力、出向当局のご努力に敬意を表します。しかし投資で得られた相乗効果はどうだったのかと、そのことを教訓にしてですね、今後見直すべきではないかと、改善をして党内の事業所をね、育ててあげてやりたいと考えております。商工業者においても、大型当該資本の進出、そして漁師、漁業においては、漁価の値崩し的な低迷、燃料価格、非常に厳しい状態ですね。ここにメスを入れて投資をしていただきたい。そして何をさておいても、壱岐市の場合は外貨を、外から金を稼いできて、いかに壱岐市内で貨幣を滞留させるか、外に出さないでやはり潤わせるかということが肝要ではないかと私は考えるんですね。ですから市長も県国に奔走をしてですね、そしてまた企業に足を向けて予算を獲得をしてきておられます。そのご努力には敬意を表します。ただここで皆さんにお願いがあるんですね。やはりその外貨を持ってくる、稼いでくる、それをですね、党内のいわゆる事業所、そこに発注をかけていくということをですね、もっともっとですね、考えていけば必ず投資効果に似合った結果が現れてくると思います。ここまでの見解について市長の簡潔でございます。ご意見を賜りたいと思います。
ここで皆さん方にお別れいたします。昼も過ぎまして、乙島議員の持ち時間が13分あるわけでございますが、これを続行したいと思いますが、よございますか。はい、はい、白川市長。
乙島議員おっしゃいますように、壱岐市におきましては、22年度、23年度だったと思いますが、全国でも投資設計費が本当にこうトップクラスにあったということでですね、おっしゃいますように投資設計費はそういった面では大きかった。しかしながらおっしゃいますように光ファイバーケーブルであるとか大型一般配布消費施設とかそういったものがかなりなウェイトを占めておりまして、民間のいろんな事業者に対する、その金額の割には効果なかったということはですね、目印だったと思っております。したがいまして、今度住宅リフォーム等の予算も組んでおりますけれども、そういったきめの細かなやはり、事業も展開していかなければいけないと思っているところでございます。
乙島議員。
真摯なお答えをいただきまして、敬意を表します。国においてもですね、本当に先ほどから申しますように、アベノミクスといって、三本の矢の教え、いわゆる金融緩和、財政出動、成長戦略ですね、シンクタンクを作って、イノベーション戦略、いわゆる技術革新をやっていく。壱岐はこの部門がどうしてもですね、できません。ね。やはり、親子三代、じいちゃん、ばあちゃんをね、やはり一人にしておけないという心優しい後継者の皆さんで、壱岐は成り立っております。非常に皆さん、心優しい方です。その方、心の優しい方たちでも、やはり、行く先、将来が見えない、そうした環境になれば、やはり治安も悪くなると思います。そうならないうちにね、やはり、行政は、ちゃんと、職場、仕事を与えるということは当然であろうと思います。閉めることも必要でありましょう。しかし、時には、緩めて、やはり、一周弁で言いますとね、しかめつぶした顔より、ニコニコした人たちが、対話する。そこには新たなる活力が湧いてくると考えております。やはりそうした環境づくりをするのは我々の責任です。私たちは皆さんからのね、税金でこうして自治を司っております。頑張っていこうではありませんか。私はそのように思います。例えば、ひなが帰るとき、いわゆる小鳥の成長の過程で例えて申しますと、ひなが帰るときに、卵の内からコツコツコツ、そして親鳥は外から吸い、いわゆる卒達をしてひなが帰ります。そのひなが帰ったら、巣においてパクパクと口を開けて、餌が、親鳥が餌を与えるのを待っております。まさしく、私は、市民は小鳥、そして公務員の皆さんは幸せを運ぶ使者である。そのトップに、立つのが市長であると思っております。そのひなが成長すれば、
必ずや大空に舞い上がって素晴らしい活躍をすると思います。私はここで今回市長が副市長二人制を提案されました。やはり行政コストとしてはね、三役で1500万ぐらい上がっております。議会も今回19名、そして8月から16名ということで、1年間1400万、約プラスマイナスゼロに1人。しかし私はそうしてでもですね、市長がですね、トップセールスマンとして、生き死にですね、予算を獲得し、金を持ってくればですね、皆さんが潤うんです。そういう環境づくりをですね、して、内政は優秀な副市長2人がいらっしゃいます。ね、時には市長も目を光らせないかんですがね。やはりそうした中で市長にとプレッシャーをかけますが、あなたを期待をせんで誰が期待をしますか。そうしたたくましい親鳥になっていただきたいと、こう願っております。市長、初心の一端をお述べをいただきたいと思います。私の質問に対する。
白川市長。
私は壱岐市長であると同時に、全国離島振興協議会長でございます。私は離島の置かれた立場、まさに、議員がおっしゃる雛鳥の中でですね、本当に、厳しい環境にある雛鳥だと思っておるわけでございます。でそういった中で私は、常日頃離島の仲間とともにですね、離島が抱えている問題、それを解消してくれということを国に訴えてまいりました。その結果が改正離島振興法に反映されたわけでございます。その中でも特に、流通経費、船賃、フェリー、あるいはジェットフォイル、そしてまた貨物船等々の、物流人流のですね、コストを低減してするように、そのことも離島振興法に謳われました。あとはそれをいかに実行してもらうかということが大きな問題であると思っております。そういった中で5月29日に全国離島振興協議会総会を行います。その折に私が全然申し上げております、JR 並み運賃の実現ということをですね、決議いたします。そして、きっとおいでいただけると思いますけれども、自民党の離島振興特別対策委員長に対してそこで、手渡しをしたいと思っております。そしてこれの実現を図る、これがですね、私に課せられた最高のですね、私は避難に対するですね、食料であると思っておるところでございます。ぜひですね、この離島振興協議会総会を成功させて、この機運をですね、ぜひ盛り上げていきたい。そして、全離島の環境をですね、改善していきたい、このように決意しておるところでございます。
豊島議員。
ありがとうございました。最後に、やはり国の積極的な財政政策にのっとり、それをですね、市政でも踏襲をしていくという考え方をですね、進めていただきたい。そしてやはり市民が今閉鎖的になっておる、その気持ちをですね、ほぐしてやればですね、必ずいい結果が出ると確信をしております。そして私は毎回本議会で申し上げておりますが、今3月をもって退職をされ、市職員の皆さんがいらっしゃいます。水産部長もここにはいらっしゃいますね。他にも職員がいらっしゃる と思います。今までのご努力に対し、親民なる敬意を表し、今後ですね、市政発展のためにさらにご尽力を賜りますことをお願いを申し上げ、私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。